発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あのですね、弟また旅に出るんですけど。
また行くんですか？
うん。
どちらへ？
某雑誌の企画でですね、はい、あの雲南省、中国の雲南省へ行ってまいります。
何調べに行くんですか？
発酵だろうな。
まあ発酵しかないよね、
はい、
中国の少数民族の発酵っていうテーマで、
うん、
不思議なものをいっぱい見に行くんだけど、
はい、じゃあまたその某雑誌が出たら明らかになるんですね、
う
ん、
そうですね。
まるまるマガジンのグラビアトリックとかじゃない？
全然分かんなかったんだけど。
あ、なんでもないです、
うん、あのそうね、あの少数民族の知られざる発酵食品を調査したいっていう依頼がありまして。
へえ、
すげえ。
それで行ってきます。
楽しみにしてます。じゃあまた、
ね、何が待ってんだろうね。
発売されたら、
うん、
とかと帰ってきたら、
うん、
お話してください。
ちょっとなんか辛い旅すぎて頭がおかしくなってるかもしれない。
また留守は守っときますね。
はい、よろしくお願いします。2週間か3週間ぐらい行ってると思います。
え、そんなになんですね。
そうなんだよ。
うーん、
雲南省って移動マジ大変だから。
あー、そっかそっか、うん、じゃあ頑張って気をつけて
頑張ってきます。
行ってきてください。
あ、もうちょっとあるけどね、時間と1ヶ月ぐらい、うん。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はミノービールの話。今日のゲストは大阪ミノービールの大下香里さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ようこそ山梨へ。そう、ちょうど7月の終わりから8月にやってたジビールフェスタ、
はい、
うんうんうん、
ミノービールさん出てくれてたんですけども、うん、簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか？
はい、大阪の箕面市というところでビールを作っていまして、今年で23年目になります、うんうんうんうん、で私は、まあ、そこでビールの醸造の、まあ、全体責任と代表を務めています、
うん、大下さんが立ち上げた？
いや、ね、私の父が立ち上げて、はい、まあ、その立ち上げ当初から私は携わっています。
あの、ちょっと聞いてもらっていいですか？はい、僕、あの箕面ビールさんはとてもあの大事な存在で、
あ
の実は10年ぐらい前に
来てくれましたね、
はい、あの独立直後のね、デザイナー独立直後の時に、うん、暗いって飲み行って、
うんうんうん、
で飲んでる時に、うん、前にもゲストで出てくれた三塚坊主のね、味噌ラーメン屋さんの斉藤さんと会って、うん、そこから僕関西、今いっぱい友達いるけど、うん、その関西のね、あの発酵関係が始まっていったんですよ、
うん、あの時にあったんですか？
そう、あの時にあった。
あ、すごい
です。だからミノービールがきっかけでこれだけ僕、うんうん、本当に大阪の人たちと仲良くなったから、うん、すっごいやっぱ今回出てくれて嬉しいですね。
いやいや、もう今もういろんなところでね、平久さんも話聞くし、ゴミさんの話もみんなから聞きますね。
いや、嬉しいですね。
発酵つながりで、うんうん、私たちも発酵してる、はい、発酵させてるから、はい、なんかこう、うんうん、それだけでなんかビールの業界だけじゃなくていろいろつながってるのがすごい楽しいですね、うんうん。
いや、ミノービールは本当にクラフトビール界のレジェンドのね、うん、ですけど、いえいえいえ、あのどんなビールを作ってるのかっていうのはちょっとお聞かせもらってもらっていいですか？
そうですね、はい、私は定番は5種類作っていて、うん、スタンダードのピルスナ、ラガータイプですね、うん、あとペールエール、
うん、
アメリカンスタイルなんですけど、結構ホップをしっかり効かせた。で、あのバイゼン、スタ、うん、バイゼンはヘーフバイゼンって南ドイツスタイル、小麦を 50% 使ったビールですね、うんうんうん、あと私たちがフラグシップなのがスタウト で、
うんうんうんうん、
でスタウトはアイリッシュドライスタウトって言って、うん、まあ、どっちかというとギネスのようなスタイルですね、うんうんうんうん、で、まあ、それが一番あの生産量も販売量も一番多いですね、うん、で黒ビールが一番多いっていうのはなかなかこの業界では珍しいってよく言われる。
うん、
あとアルコール 9% のダブル IPA、
うん、スタウトとダブル IPA 大好き。
そうですよ。でもダブル IPA はイベントに行くと、うん、もう絶対リピーターの人がずっと待ってくれてて、うん、 お酒好きの人はすごい WIPA が好きですね。一昨日も WIPA6杯だから500ミリなんで、ここで提供してる、今の地ビールフェスト、
結構でかいですもんね。
でかいんですよね、あれ6杯のちょっと心配になりました、
やばい
ちゃんと帰れたかな、
半端ないね
3杯目ぐらいから大丈夫ですかって3回ぐらい聞いたけど大丈夫ですって言って
そうすごい。だからあのミノベンさん、そういう意味ではすごくその飲み応えのあるビールというか、クロウト向けのビールをやっぱ作ってらっしゃいますよね、
は
い、
うん、そうですね、あのよくそうやって、はい、言っていただきます。あとはまあシーズナルビールで、今だったら桃を使った桃焙煎、
はいはいはい、
今も提供してるんですけど、でも山梨の人は桃はどこの桃って聞かれるんで、和歌山の桃
桃に厳しい
すぐ聞くからね。
ミノビールさんといえばやっぱあのお猿のマークがすごい象徴的なんですけど、
ね、
お猿の意味とか聞いてもいいですか？
そうです、あのミノ市は野生の猿がすごくやあの生息していて、で大阪に猿いるんですよってみんなびっくりするんですけど、大阪の市内から、まあ、車で30分ぐらいの場所なんですけど、結構風光明媚な場所で、
そうですね、
で山があっ て、滝とモミジと、ゆずと、で猿がまあ名物ですね。今鹿がすごいもうい
っぱいそう、あそこは。
そうなん
です。いやだから僕も箕面行った時に、あ大阪にこんなに自然あるんだって初めて思った場所で、ね、登山する人とかもいっぱい、
ね、多いですね、はい、でも私たちそのどちらかというと下の山の下の方で作ってるんで、はい、今は住宅街が結構、あの進んでるというか、あのどんどんどんどん住宅が、で住みやすい街ナンバーワンか何かなってますね、はい。
そのスタウトとか WIPA とかそういうビールの中でもかなりクロウト向けのものがこう中心になっていった、こう経緯って何かあるんですか？
まあ、最初25年前に規制緩和が26年前ですね、
はい、はい、
地ビールっていうのが立ち上がって、その時は一斉にこう地ビールブームみたいに、日本で380社ぐらいできたんですかね。でもその時まではやっぱり大手4社のビールしか世の中にはなくて、でもともと私の父親は吹田市っていう隣の市であの酒屋をやってたんですね、氷の酒屋、で、本当に三河屋さんみたいなの御用聞きをして、で瓶ビール持って行って瓶ビール空瓶持って帰るみたいな。でそこでまあもともと最初だからその酒屋をやってたので、作るっていうことはもともともう全然無知だったし、でその大手4社のビールしかないところで、まあ、海外の、 あのワインとかね研修行ったら、ヨーロッパで行くとその地元に地元のビールがブルワリがたくさんあるじゃないですか、やっぱそういうのに感動して、でもっとみんなすごいいろんなビール飲んでるし、ですごく行って飲んだ時に美味しかったと、でなんで日本ではやっぱりラガーしかなくて大手4社しかないんだろうって時にちょうど規制緩和があって、じゃあ自分たちもちょっとやっ本当は買いたい買い付けに行って自分たちはそれを売るつもりだったんだけども、そうですね、でもまあ私たちの規模ってすごい小さいからそんな流通ね、あの卸してくれるほど量がなくて、どこのブルワリーも、じゃあ自分たちは酒屋さんに卸すその特化したあのブルワリーをしようというので立ち上げたのが23年前からビールさんで、でその時はやっぱり大手4社のビールだけのそのラガーとかに近いビールがやっぱり飲みやすいからよくピルスナーとか売れたんですけど、それはなかなかね、あの自分たち の、 そのオリジナルっていう意味では、やっぱり個性がないと言いますか、で最初は3種類でスタートしました。ピルスナー、ダークラガー、スタウト、でもやっぱり一番売れるのはピルスナーだった、でもあの、まあ、もちろん大津さんのビールと味わいをもっと全然ろ過もしてないし、結構しっかり濃いし、でまあそれをいい意味でなんていうんですかね、飲んだことないお客さんたちは美味しいと思ってもらうか、まあ美味しくないと思う人もたくさんいたし、すごい難しかったですね。でもだんだんだんだんやっぱそれを個性だとか、あの自分たちも今に比べたらだんだん美味しく作れるようになったとは思うんですけど、まあそういうのでいろいろ改良改良して、自分たちも結構あの日々まあ勉強しながら今に至るってとこですけど、でもその中であのちゃんと自分たちの個性がないとダメだと思って、そこはすごい日々今でも研究してますね、
こういうものもビールだよっていうのが受容されていく、やっぱ23年間だったと思うので、 うん、そこをずっとやり続けたっていうのはすごいことですよね。
まあでもそうですね、うん、あの本当にいろいろねこう流れは浮き沈みもあるし、うんうんうん、まあそれってどんな業界でもまあ物を作ってるとやっぱそうだとは思うんですけど、うん、まあすごい下火な時も長かったです、うんうんうん、トータルで見たらまだそうですね、しんどかった時の方が長かったんじゃないかなって今思いますね。
ちなみに潮目が変わったのっていつ頃だったんですか？
ね、私たちは2009年に、うん、初めてイギリスの大会にビールのコンペがあって、うん、それに声かけてもらって、うん、スタウトを出したんですね、うん、でそこで金賞をもらって、
イギリスはスタウトの国だもんね。
そうなんですよ。でそのイギリスの人たちってやっぱお国柄、自分たちのビールが結構一番というところがあるらしいんだけども、うん、なんか私たちのビールをスタウトをね、うん、あの褒めてもらってすごくこう自信にもなりましたし、うん、嬉しかった。それをまた結構あの取り上げてもらったことが大きかったですね、う
ん、
そこから
それで比率がだんだんスタウト
になったんですね、
う
ん、
イギリスでスタウト褒められるって半端ないですね。
そうなんですよ。でそこから、8回、ずっと受賞してて、うん、アメリカとイギリスと両方、まあ、賞を取るためというよりか、自分たちがね、みんなものづくりって暗いところで毎日、暗くはないけど、毎日同じ作業を結構コンコンね、コツコツで地味でやってるんです。だから作ってる人間たちもそれですごいモチベーション上がりますし、自分たちが作ってるものが、そうやってちゃんとなんか形で褒められるっていうのは嬉しいなと思って、一応毎年チャレンジしてますね。その中でもスタウトとかインペリアルスタウト、黒系が私たちはすごい賞をもらってますね。
こういうそういう黒い系のビールが強いっていうのは本当に日本でかなり珍しいですね。
うん、そうですね、うん。
やっぱお客さんというか飲んでくれる方もそういうなんていうんだろう、普通のいわゆるライトなビールファンっていうよりは結構、うん、結構もう結構
そうですね、
こだわりのある人が多いって感じ。
そうですね。結構こだわりある人が多いですね。
うん、そうなんだ。
あれだよね、ミツカボールズのビールもスタウトとかが多く、うん、合わせてるパターンが多いですよね。
味噌、ね、とかにはでもスタウトが合うような気がするんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うまみにはスタウトが非常によく、
うんうん、似てるってことかな、なんかコクの感じ、
食べ合わせがいいんだろうね、うん、だそういう意味ではなんか割と僕はそのミノービールってやっぱなんかこう地域性があると思っていて、やっぱ関西ならではというか、あのね、あのキレがあるものとか分かりやすいものよりは結構こってりしたものが好きみたいなところですごい合ってんのかなっていう気もしてますね。
そう、今多分ラジオ聞いてる人はビール飲みたくなったと思うんですけど、山梨だとどこで買えましたっけ？
お酒のディアーズさんで買えます
ね、う
ん、
あ、そうですね、買えますね。
関東でミノービール買えるとこすっごい珍しいから、はい、やっぱ西の流通なのでね、
そう、買い支えましょう、
は
い、
ディアーズさんはね結構面白いお酒をね、はい、取り揃えているので、
皆さんもぜひあの関西行ったらミノービール飲んでほしいね、
う
ん、
そうですね、
ぜひ飲みに来てください。
私たちも遊びに行かせてください、
はい、来てください。
久しぶりに暗い行きたいです、
工場設備入れ替えて変わったんで、はい、またぜひ、
はい、行きます。
今日のゲストは大阪ミノービールの大下香織さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は個々の放送をアップしています。山梨放送のホームページから番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。